We are studying, we've been studying through the book of 1 Samuel.
今、第一サムエル記をずっと学んでいます。
And last time I didn't get all the way through chapter 23, so we're going to pick up in chapter 23, verse 19.
前回ですね、第一サムエル記23章の途中まで、で終わっていますので、今日は23章の19節から学んでいきたいと思います。
And if you'll remember the story, David is on the run. He's been running away from Saul, the king who wants to kill him.
ちょっと簡単に話をおさらいしますと、サウル王がダビデを殺そうとしていましたので、ダビデは彼の手から逃げようとしていました。今逃げているところです。
Let's pick it up there. Let's read verses 19 through 28. Mika is going to read in Japanese and English speakers can follow along.
はい。それでは23章の19節から最後までを日本語でお読みします。さて、自婦人たちがギブアのサウルのところに登ってきて言った。ダビデは私たちのところに隠れているではありませんか。エシモンの南、ハキラの丘のホレシュにある要害に。王様、今あなたが下っていこうとお思いでしたら下ってきてください。私たちは彼を王の手に渡します。サウルは言った。主の祝福があなた方にあるように、あなた方が私のことを思ってくれたからだ。さあ行ってもっと確かめてくれ。彼がよく足を運ぶところと誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だから、彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて確かな知らせを持ってここに戻ってきてくれ。その時私はあなた方と一緒に行こう。彼がこの地方にいるならユダのすべての分断のうちから彼を探し出そう。こうして彼らはサウルに先立ってジフへ行った。ダビデとその部下はエシモンの南のアラバにあるマオンの荒野にいた。サウルとその部下がダビデを探しに出てきたとき、このことがダビデに知らされたので、彼はマオンの荒野の中で岩のところに下り、そこにとどまった。サウルはこれを聞き、ダビデを追ってマオンの荒野に来た。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の他の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃げようとしていた。サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきていたからである。その時、一人の使者がサウルのもとに来て告げた。急いで来てください。ペリシテ人がこの国に突入してきました。それでサウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人を迎え撃つために出て行った。こういうわけで、この場所は仕切りの岩と呼ばれた。ダビデはそこから登って行ってエンゲディの要害に住んだ。
Okay. I did this last week. I started putting this map up because, you know, in these stories, you hear him, he's going here and he's going there, and you kind of wonder where is all this taking place. So I put the map up here so we can kind of see.
先週からちょっとこの地図を用意してるんですけれども、ダビデとサウルがこういろんなところを行ったり来たりしていますので、ちょっとこう地図を見た方が分かりやすいかなと思います。ここがケイラですね。で、まあ、一瞬両親を連れて行ってモアブの方にも行きました。Yes, yes. マオン、そして今今度ダビデはこのマオンのアラノというところにいます。で、最後は、まあ、エンゲディの方に戻っていくわけです。
maybe you have a map in the back of your Bibles and it'sThis is a good time to kind of look and see where what's happening where.
聖書の裏に地図が載っている方はですね、この地図をご覧になっていただくと、より分かりやすいかと思います。
It gives me an opportunity to use this. But Saul here, Saul has the appearance of being really religious.
ここでですね、サウルという人は非常にこうまるで信仰心が熱い人のようにちょっと態度を見せています。
He comes to the Ziphites there. He says, "Blessed are you of the Lord."
ジフ人がやってきたときに、主の祝福があなた方にあるようにと言いました。
And as you know, what's really happening is he's not walking by the Lord. He's actually against what God is doing.
けれども実際はですね、彼はサウルは、神と共に歩んでいたわけではありません。むしろ神に逆らって歩んでいました。
But here he is closing in on David. I mean, they're out in the mountains and Saul is on one side of the mountain, David is on one side, and Saul's army is starting to circle, and he's going to close in, and David's just about had it.
ダビデが反対片側にいて、でサウルの方が陣営が、もう反対側にいたわけですけれども、サウルのこの陣営がだんだん周りを囲んでいってダビデを追い詰めて行きました。
And at the last momentA messenger comes to Saul and says, "The Philistines are invading the land. Come, come!" And he's got to stop and take his army and leave there.
でもその最後の最後のところで、サウルの方のサウルの方に、メッセンジャーがやってきてですね、そしてペリシテ人が襲ってきましたから早く戻ってきてくださいと言って、もうあとちょっとで捕まえられるところ、そこでサウルは止めてその軍隊を引き上げなければいけませんでした。
And so God intervened, and David was saved.
ですからここに神が介入されて、ダビデは助かりました。
But you know, it seems like God waited till the last minute.
なんかまるでこう神様は最後の瞬間までこう待ってるかのようです、ね。
It looked like David had had it. It looked like he was, and then God intervenes.
もう本当にダビデはもうこれで最後かと思われるような、その時に神が介入してくださいました。And I wonder, why does it so often seem like God waits until the last minute? しばしば神様はこの最後の最後の瞬間まで待たれることがよくあるなと思うんですけれども、なぜだろうと考えます。
It can be really uncomfortable.
それは決してこう気分のいいことではありません。
But I do think there's a reason thatThis often happens because God wants to get the glory.
そういったことがよく起こるのは、でも実は理由があると思います。それによって、全てのこの栄光が神に返るからです。
And it's often not until we see that we can't do it, that there's no way out unless God intervenes.We're not going to make it. And it's at that point we can look up and acknowledge God.
私たちはもう出口がない、塞がれてしまった状態で、もうどうすることもできない、そういった状態にならないと、そういった状態になったところでやっとこう上を見て神様を見上げることができます。
So David, it was obvious after this, David would say, "God delivered me."
ここでもですね、もう明らかにダビデはこれは神が救ってくださったんだと分かったと思います。
It wasn't like, "Wow, I was a pretty, you know, I'm pretty tough. I took on Saul." No, it was God delivered me.
私はなかなか強いからサウルをやっつけることができたと言ったわけではなくて、神が自分を救ってくれたんだということが分かったと思います。
And the truth is, God is always at work in your life.
事実、神様は常に皆さんの人生のうちに働かれておられます。
Our problem is that we have a hard time seeing it and a hard time believing it.
私たちの問題はそれをなかなかいつもそれに気づいてそれを信じることができないということです。
You know, God is not off on in some distant corner of the universe and you know, he's far away and then occasionally he'll just come in just in time to save you. That's not the way it is.
神は何かこう普段は天の遠い端っこの方に座っていて、そしてこういった大変なことがになったその最後の瞬間にやってきて私たちを助けてくださる、そういった方ではありません。
He's there all the time.
いつもそこにいてくださいます。
The truth is that the Lord is helping you All the time, in ways you can't even see.
実際は主はいつもそこにいて私たちを助けてくださっているんですけれども、私たちがなかなかそれに気づくことがありません。
I mean, he saves us at times when I think we probably never even realized we were in danger.
私たちがもう自分たちが危険の中に危険な状態にいるということすらわからないような時にも主がそこにいて私たちを助けてくださっています。
God, where are you? God, where are you? Well, he's there.
私たちがよく主はどこにおられるんですかと叫ぶときに、でも主はそこにいてくださいます。
Kind of reminds me when I was teaching my kids to ride the bicycle. We were at the Tsujido Kotsu Koen.
ちょっと思い出したんですけれども、子どもたちが自転車に乗れるようにこう練習していた頃ですね、思い出しました。辻堂の交通公園というところに行ったんです。
And of course, I used to run there behind, right at the, at the first, I'd run behind my son. And...
で、初めはですね、息子がこう乗る後ろをいつ走っていくわけ、走ってついていきます。
I mean, he would kind of, you know, his first ride, it was sort of like this, but I was there.
で、初めはもうもちろんこう、ガタガタなるわけですけれども、でも私はいつもそこにいました。で、倒れそうになれば、私がちゃんとそれを捕まえて、起こします。
But, you know, where that example falls through is that I was there and then I stopped being there and he was on his own. The truth is for us that God is always there.
で、まあ、私は彼がだんだん乗れるようになれば、いつもそこには最初はいましたけれども、乗れるようになれば、やがて私はその場にとどまって彼がこう、まあ、進んでいくわけですけれども、神はいつもそこに共にいてくださいます。
This past week, I bet there, if we could just see into the spiritual realm, if we could see if the Lord would really show us, the Lord has been with us and protecting us, and in ways you probably didn't had no idea.This last week that we just went through, the Lord kept you safe.
もしかしたらですね、この過ぎた1週間も私たちは全く気づいていなかったかもしれないけれども、もしかしたら霊的な危険な状態にあったところを主が私たちを助けてくださっていたかもしれません。
And of course, the biggest area of deliverance where God saves us is in our judgment, in that He's delivered us from hell.
もちろん神が私たちを救ってくださってその一番大きな救いというのは神の裁きから私たちを救い出してくださっています。
There's nothing that you it's far worse. Hell is far worse than anything you could experience on this earth.
この地上で経験するようなどんな悲惨なことよりももっと大きなその恐ろしい神の裁きというものから救い出されています。
And you know, we don't have really a concept of how horrible it is, but God saved us from that.
私たちはその状況がどんなに恐ろしいものかということをなかなかその概念を理解することはできませんけれども、でも神は私たちをそこから救い出してくださいました。
And you know, sometimes I think we get kind of caught up in the cares of this life, and we're kind of wondering.God, where are you? You know, and the big thing is my computer, it's not working right, you know, or those things. And the things I think we worry about are really not that big compared to all the ways the Lord has delivered us.
私たちは日常の本当に小さなことに心がもう奪われてしまって、そういったちょっとしたことで主よあなたはどこにおられるんですか助けてください、私のコンピューターも動かないんですよ、それがもう一番大事な問題かのようになってしまうわけですけれども、でも実はそれよりももっともっと大きな救いというものを神は私たちに与えてくださっています。
Why do I always use the computer as an example?
なんで私はいつも例にコンピューターを出すのかよくわかりませんけれども、
Has anybody ever been frustrated with one? AnywayLet's move on to chapter 24.
では続けて24章に入っていきたいと思います。
This is that place right by the Dead Sea, the En Gedi that I was pointing to there.
これは死海のすぐそばのところのエンゲディというところで起こっていることです。
It's got some. I'm told it. I've never been there, but I'm told it's a very beautiful place. And David wrote a lot of psalms from while he was hiding there.
私はまだ行ったことはないんですけれども、人から聞いた話によるとこのエンゲディというところは非常に美しいところだそうです。で、ダビデはここからたくさんの詩編を作っています。
Let's read verses 1 through 7.
では24章の1節から7節をお読みします。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。彼が道端の東羊の群れの囲い場に来たとき、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。そのときダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対できないことだ。彼は主に油注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。
So David's men tried to convince him that this was his opportunity to kill Saul.
ダビデの部下たちは、ダビデに対して今こそサウルを殺すこの機会なんです、神が与えられた機会ですと彼を悟らせようとします。これは神がやっておられることなんです、神があなたに彼をあなたの手に渡されたんですと言いました。
He could have easily killed Saul and it would have seen that all of his problems would be
これはおそらく彼にとってもダビデにとっても本当に誘惑となったと思います。私でもそうだと、私がもしそうだったとしてもそう思いますけれども、もう簡単にすぐそこにサウルがいて、そのサウルを殺すことができます。そうすれば自分の抱えていた問題はすべて解決できます。けれども実はそれは神の御心ではありませんでした。これはテストでした。
God was allowing David to be tested to see if he would trust him.
神はダビデが本当に神を信頼するかどうかというそのテストをされていました。
And David passed the test.
そしてダビデはそのテストに合格します。
David is not persuaded by his men.
彼はその部下たちによって心が揺れるということはありませんでした。
here, David's desire is to do what God wants.
ダビデの願いというのは神が望んでおられることをするということです。
David put God at the top.
ダビデは神を第一としていました。
God's purposes were what was most important.
神の目的こそが彼にとって一番大事だったんです。
David could have been more concerned about himself.
ダビデは、もっと自分のことを考えてもよかったかもしれません。
His chief concern could be his own self-preservation.
もう一番この自分の命を守るということを優先に考えてもよかったかもしれません。
That's what most people would have done.
それはほとんどの人だったらおそらくそうすることだと思います。
But David thought about God. He thought, what does God want?
けれどもダビデは神のことを思いました。神は何を考えておられるんだろう。
The Lord forbid that I should stretch out my hand and touch the Lord's anointed.
神が油を注がれた方に私が手をかけるわけにはいかないと言いました。
Anointing was the sign of God's hand on a person's life.
この油を注ぐということはその人の人生の上に神が御手を置かれたということです。
you remember they anointed, Saul was anointed by Samuel to be king. Oil was poured over him and it was a symbol of God's authority on him.
サムエルがサウルに王としての その油を注ぎました。 その油を注ぐということは神がその御手をそこに置かれるということの象徴です。
You know, if God has placed a person in a position of authority, respect for that person is actually respect for God. Respect for the authority that he has is a respect for God.
神がその人に権威ある立場をもし与えられたとしたら、その権威ある人を敬うということは、すなわち神を敬うということになります。
Now, Saul had done many bad things. It was obvious that he did many ungodly things.
サウルは、もう明らかに悪いことを、神に逆らうようなことをいくつも行ってきました。
But David saw him as God's anointed, the Lord's anointed. He is the person that the Lord put there.
けれどもダビデはそのサウルのことを神が油を注がれたものとして見ていました。
And David didn't exalt himself to the place where he thought, well, I will judge him. He said, God will judge him.
そして自分がそのサウルを裁くことができるような立場にあると自分を高めたわけではなくて、神が彼を裁く方だであるというふうに認めています。
You know, in the New Testament, in chapter Romans 13:1, there's a verse about authority.
新約聖書の中には、ローマの13章の1節にこの権威に関することが書かれています。
It says, "For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God."
ローマの13章の1節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。
You know, the Bible doesn't say all authority is good.
聖書は何もすべての権威が良いものであると言っているわけではありません。
It's not saying you should, you know, call bad good or anything like that.
私たちは何が良くて何が悪いとかそういうことを言うものではありません。
But it does show us that we should respect authority and see it.And kind of look above the authority and see and respect it for as we're respecting God.
けれども、その立てられた権威に従うことが求められています。その権威に従うということは、その上に神を私たちが敬うということになる。
So David is a good example for us.
ですから、ダビデは本当に私たちにとっての良い模範。
Okay, let's look at this story. It's kind of an interesting story. Verses 9 through 22.
From 9? From 8?
Yeah.
From 8.
8. I'm sorry. 8 to 22.
はい。では8節から続けて、24章最後までお読みします。その後、ダビデもホラ穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よと言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人々の噂を信じられるのですか。実は今日今しがた主があの洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手を下すまい、あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわざに悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたを手にかけることはしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹の蚤を追っておられるのに過ぎません。どうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げてこれを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルは、これはあなたの声なのか、我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った。あなたは私より正しい。 あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを、今日あなたは知らせてくれた。主が私はあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように。あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ主にかけて私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないことを。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。
So David says there to theIn verse 12, let the Lord judge between me and you, and let the Lord avenge me.
ダビデは12節のところで、主が私とあなたの間を裁き、主があなたに報いられますようにと言われました。
David entrusted himself to the Lord.
ダビデは主に信頼していました。
This is what made David great.
これがダビデを本当に素晴らしいものにしているのです。これは本当にちょっとこう並外れたことです。
What if, just think for a moment, what if David had just taken advantage of the opportunity and just gone ahead and killed Saul in the cave?
もしですね、ちょっと考えてみていただきたいんですけれども、もしダビデがこの機会を逃さずにホラ穴の中でサウルを殺していたとしたらどうでしょう。そして出て行って、私こそが王になったと宣言したとします。
The story of his life, the story of the Bible would have been so much different.
彼のそうなると、彼の人生のこのストーリー、もしくはこの聖書全体の話というのも、もう本当に大きく変わってくると思います。
He would have been like many other kings on the earth.
彼もこの地上の他の多くの王たちと、まあ、同じレベルになってしまいます。
I mean, you know, how people are just grabbing power, one tries to overcome another, and there wouldn't have been anything remarkable about his story.
もうその王たちというのは本当に権力争いでこう戦って、他の王たちというのはそうやって戦っていますけれども、特に何のこの特筆すべきこともダビデにもなくなってしまいます。そしてこのダビデを偉大にしていた、この彼のその練られた品性というものがなくなってしまいます。
But because David trusted God, he entrusted himself to God, he became an example, and he's inspired many many of us to trust in God also.
けれども、ダビデは本当に神を信頼していたので、彼は私たちにとって本当に良い模範となっています。彼のその神に対する信仰、彼の中のその品性というものが周りに大きな影響を与えています。
Actually, this is something that we see in Jesus.
でこれは実は私たちはイエスの中にも見ることができます。
Jesus trusted the Father to deliver him.
イエスは父なる神が彼を救ってくださるということを信じていました。
Jesus placed himself completely in the Father's care.
もう父なる神のその御手の中に完全に自分自身を委ねておられました。
Even to the point where he trusted his life and allowed them to himself to be crucified.
彼の命がもう本当にその十字架につけられる、そういったところまで全てを父なる神に委ねておられました。
フィリピンの2節、He was obedient even to the point of death.
フィリピの手紙の2章8節には、死に至るまで、十字架の死に至るまで従順であったということが書かれています。彼は父なる神がその死からよみがえらせてくださることを信じていました。これは信頼です。
You know, if it was in my power to kill you, and I said, well, this is, I'm gonna you're gonna be raised again. I mean, can you imagine that?
もしですね、私が 今からあなたを殺してでもあなたを蘇らせるからと言ったとしたら信じられるでしょうか。
ちょっと
突然思い浮かんだのであまりいい例ではありま、ないかもしれません。
But we often protect ourselves because we don't trust that God is going to intervene and protect us.
でも私たちはしばしばですね、なんとか自分で自分を守ってしまおうとします。それは、つまりは神が自分を救ってくださるとか、介入してくださるということは信じきれていないからです。
And this issue of trusting God, it's at the core of our Christian experience. It's really the center of our lives.
この神を信頼するというのは、実は、私たちクリスチャンにとって、そのクリスチャンの生活の中でもう本当に最も核となる部分です。
I believe it's the most important thing.
一番大切なことだと私は信じています。
Will you trust God to deliver you?
あなたは神があなたを救ってくださるということを信じていますか?
And that's what faith is all about.
それが信仰のすべてです。
And this is what the Lord is working to build in our lives.
それこそが神が私たちの人生のうちに立て上げようとしておられるものです。
And when we realize just how important it is, when we realize just how valuable it is, then it helps us to understand why God would allow certain things to happen to us.
この神を信頼するということがどれだけ大切なことか、どれだけ私たちにが、に必要なことかということが分かってくれば、なぜ神がこういったことを許されるのかということも少し理解できてきます。
Realizing just how important this is helps us to see our trials, our difficulties differently.
この神を信頼することが本当に重要であるということが分かれば、試練を通して、困難を通して、私たちが神を見ることができるように用いられるものなんだというふうに、こうその試練に対する見方というものが変わってきます。私たちはそれをこの主を信頼する機会として捉えることができるようになります。
That sounds kind of like nice words. Oh yeah, yeah, easy to say. Oh, think of it. It's, you know, smile. It's an opportunity to trust the Lord. You know, when you're kind of going through stress, that may not sound likeSomething you want to hear.
確かにそれはですね、言うのは簡単だと思います。試練の中でこう喜んでいる。それは簡単に言うことがで言うのは簡単ですけれども、でも実際に自分がその中に困難な状況に置かれたときには、もうそんなことは聞きたくもないと思うような状況になるかもしれません。
But it's true.
けれども。これは真理なんです。
I think, you know, the desire of everyone's heart, I believe everybody that I know, every Christian that I know, they really want to know that God is there.
私は本当に全てのクリスチャン、私の知ってる全てのクリスチャンはみんな神がここにおられるかどうかということを知りたいと思ってるんじゃないかなと思います。
Will he? I mean, I'm hanging on. If I let go, is there somebody there to catch me?
もし自分がこの捕まっている綱を離してしまったときに、誰か私を支えてくれるものがそこにいるんだろうかと。
Or we look and think, what, you know, we'll read about something in the newspaper, some difficult thing that happened, and we'll kind of wonder in the back of our minds, what, if that happened to me, what would happen? Would I be able to handle it?
例えば新聞などを読んでいて、何か困難な事件がこう起こっているのを読んだときに、もしこれが自分に起こったときにどうなるんだろう。
We may not say it, but it's in the back of our minds.
言葉では口にはしないかもしれませんけれども、でもそういったことを思うかもしれません。
But through our trials, what we learn is that God is there. There is this invisible hand, and He's there. And when we come through with joy. That's what turns trials to joy, because you realize.God is there.
でもその試練を通して神がそこにおられるということを私たちは経験していきます。そしてそのところを通り抜けたときに本当に喜びがやってきて、だからこそ私たちはその試練を喜ぶことができるようになってきます。
And we just, you know, I said, you can trust God. You can trust God.
ですから私たちは神を信頼することができます。
You can trust God completely.
完全に神に信頼することができます。
You don't need to worry that you perhaps went overboard and you trusted him too much. You don't need to worry that he'll ever forsake you.
決してですね、神が皆さんのことを見捨てるではないかといったそういった心配をする必要はありません。
He is completely trustworthy.
この方は完全に信頼されるに値する方です。
And it's on this that you can build your life.
そしてその上に私たちは人生を立て上げていくことができます。
Because you're building that solid foundation, it's not on your trustworthiness. If I had to build my life on my trustworthiness, I'd always feel insecure.
なぜならば私たちのこの建てるこの建物の基盤というのが自分をのその信頼できるかどうかっていうそこに立て上げているわけではないからです。自分のその信頼性というかそういったものに基盤を置こうとするともう常にこう揺れてしまいます。
If I had to build my life on my love for God, my feelings for God, my faith in God, I would, you know, I may feel great, I may feel godly today, but I wake up tomorrow, I may be in a bad mood. I can't build my life on that.
もし私が自分の人生を例えば私の神に対する愛であったり私の神に対する信頼とか私の神に対する信仰そういったものにの上に立て上げようとすると今日はすごくもう神に従って経験だと思っていいかもしれないですけども明日になったらそれは分かりません。またグラグラしてしまいます。
And anyway, the Lord is faithful. Davidwrote a couple of psalms which he based. He wrote many psalms at En Gedi, but a couple of them were that he titled were talking about this incident.
ですからまあ神は本当に信頼されるにふさわしい方です。そしてダビデはですね、たくさんの詩篇を書いているんですけれども、このエンゲディというところにいるときにもたくさん詩篇を書いています。
54 and 57 are both.Talking about this incident.
そして、こうやってサウルに追いかけられている時にもたくさん書いていますけれども特に、詩篇の54篇そして57篇はちょうど今ここで読んだ今日読んだ23章24章で読んだ時にこの状態の時に彼が書いた詩篇です。
And I just wanted, I'm not going to do any more in Samuel today, but I just wanted to finish by looking at Psalm 57. It's rather short psalm. So if you could open to Psalm 57 and let's read it.
でちょっとですね、今日はこの後このサムエルの続きではなくて、このダビデがこの時に書いた詩篇を見たいと思いますので、57編、詩篇の57編をお開きください。
And, let's go ahead and read that Psalm 57 and Mika will read that.
では詩篇の57編をお読みします。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてダビデのミクタム。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に神よ私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。誠に滅びが過ぎ去るまで私は三つ翼の影に身を避けます。私は意図高き方神に呼ばわります。私のためにすべてを成し遂げてくださる神に。神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。セラ。神は恵みと誠と誠を贈られるのです。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぶり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。神よあなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に落ちました。セラ。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。私の魂よ、目を覚ませ。 十限のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあって、あなたに感謝し、国民の中にあって、あなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく、天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。
I think knowing the background of the psalm really gives it deeper meaning.
この詩篇が書かれたそのバックグラウンドを知ることは、さらにこの詩篇の意味が深みを増してくると思います。
You realize that David knew these things from experience.
ダビデはこれらのことを自分の経験から分かって。
He testified of God's deliverance, and God is my deliverer, and because he had experienced it.
彼はその神の救いというものをここで証ししているわけですけれども、実際に自分が神から救われたその経験をしているからここに書いています。
And one of the reasons that God allows trials in our lives is.That we would be a testimony, that we would have a testimony of His deliverance that would strengthen and encourage other people.
私たちが試練に遭う、その理由の試練を通ることを許されることのその一つの目的というのは、それによって私たちが、証しをすることができるようになります。それがまた周りの人たちに、を励ますことができるからです。
Where you can share honestly, you know, it was difficult, but really, God was there.
素直に本当に、人々に、その本当にそれは困難だったということを、伝えることができます。でもそこに神がおられた。
And He will be there for you.
そしてその神が皆さんとも共におられます。
He was there for me, and He's going to be there for you.
私とも共におられますし、皆さんとも共におられます。
So many times I am encouraged, my faith has been encouraged, and I think perhaps more by the testimonies of people going through difficult times than just, say, just testimonies of blessings.
いろいろな励ましというのは私自身も受けますけれども、でも、まあ、いろんな他の人からの証によっても励ましをたくさん受けます。そしてその証というのも、誰かが神からこういう祝福をいただいたというその証よりも、もっとその困難を通ってそこに神がおられたというその証を聞くと、さらに励ましを受けます。
To see people that are just like me, brothers and sisters who are like me, going through a difficult time, you know, to the point where I may even say, Lord, you know, give them a break.
私のようなものがですね、まあ、皆さんもそうかもしれませんけれども、そういった、その困難を通るときに、主よ、もう何とかしてください。勘弁してください。
To watch them hang on to God and come through it, it strengthens my heart.
でも他の人たちがそうやって試練の中で本当に必死に主を握りしめている姿を見ると、私自身もそれによって強められます。
Yeah, I'm so glad that David had to go through these trials. I know they were hard for him, but I'm glad he did.
ダビデがこうやって困難をたくさん、通って乗り越えてくれたのを本当に私は感謝します。まあ、彼にとっては辛かったかもしれませんけれども、でも彼がそういう経験をしてくれたことは本当に感謝です。
You know, if he would have been just like anointed king and everybody cheered and happy and he went and became the king andEverything was a victory. Everything was prosperous. It would really not be as powerful.
もし彼がダビデが本当にただ油を注がれてそのままもう王になってですね、みんなからこうみんなの上に立って、そしてもういつも勝利を得て、本当に繁栄して、ただこう。そのまま反映していくだけだったとしたら、ここまで力強いものというものはなかったと思います。ですから本当にこういったことがダビデに許されて起こったということを、本当に感謝しています。
I love David's Psalms. I love the Psalms, but I love the Psalms that David writes.
私はあの本当に、まあ、詩編全体好きなんですけれども特にこのダビデが書いた詩編というのが大好きです。 I have one of these little,
well, the English ones are little, the little Gideon's ones in my pocket. And so many times I'm flipping in the Psalms, I'm on the train, or the, and I get encouraged so much by them.
私はあの英語の聖書をですね、あの非常に小さくてあの軽いのでこの胸ポケットに入れられるようなサイズなんですけど、それをいつも持ち歩いて、あのよくこの詩編を読んでは励ましを受けています。
But you know, just as God has used these trials of David to encourage so many people, to see his faithfulness, God wants to use your life and even the difficulties that you experience to glorify him, that people would see he's faithful, he's good.
そして神がこのダビデの人生にこういって困難が起こることを許されて、それを通してその周りの人たちに多くの励ましを与えてくださったように、皆さんの人生もにもまた神が働いてくださっていて、そして皆さんが通るその困難すらも試練すらも用いて神の栄光を表そうとしてくださっています。
Because you know the bottom line is that God be exalted in our life.
最終的にはこの神が私たちの人生を通して高められる、高められればいいわけです。
I mean, that is the highest thing that we could ever achieve in this life is that God to come to your to be able to say God was exalted in my life. There's nothing higher than that.
それこそが私たちがこの地上で生きている間のその最終的な目標です。私たちが生きたことで本当に神の名が崇められる、それがそれ以上のものはありません。
There's no greater privilege than to be used by God so that people could see God and come to know God. I mean, that's really as good as it gets.
人々がその皆さんを通して皆さんが神に用いられて、そしてその姿を見て周りの人たちが神のもとに来ることができる、救われることができる、それこそが本当にあの私たちに与えられた最も大きな特権であって、それ以上のものはありません。
As he says there in verse 5, Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be above all the earth.
最後に5節をお読みします。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。
Let's pray.
お祈りします。
Father, this is what we want. We want you to be exalted in our lives.
お父さん、これが私たちの願いです。あなたの皆が崇められますように。
We want people to see, to be able to See how faithful you are, how good you are.
人々があなたが本当にどんなに誠実な方で、また良い方であるかを知ることができますように。
And I pray that each one of us would be encouraged by this example of David.
私たち一人一人がこのダビデの模範によって励ましを受けることができますように。
In our own lives, to be able to face our own trials.
私たちの人生の中で、私たちが直面するその試練の中で、本当にこの誠実さをダビデから学ぶことができますように。
And I pray for my brothers and sisters that each of us would have strong faith.
そしてここにいる兄弟姉妹が一人一人が本当に強い信仰を持つことができますように。
Because of your faithfulness.
あなたが誠実な方であるがゆえに。
And Lord, we get fearful. I know I do.
主よ、私たちは時に不安を覚えます。私自身もそうです。
But I know, Lord, that you're gracious and kind and I just want to thank you for being there always.
でもあなたは本当に恵み深い方であり、優しく。そしていつもそこにいてくださることを知っていますから感謝します。
I want to thank you, God, for your protection and your presence in our lives.
あなたの守りと、そして私たちの人生に臨在してくださることを本当に感謝します。
Although we can't see you, we know you're there.
見ることはできませんけれども、あなたがそこにおられることを知っています。
And I pray that, this week there would just be a strong confidence in your presence.
今週1週間、どうか一人一人があなたの強い御臨在を感じることができますように。
And Lord, just open the eyes of our faith. I pray for any brothers and sisters that, that need to just have their eyes open and just to kind of feel that invisible hand holding them.
そしてどうか兄弟姉妹のその目を開かせてくださって、あなたの御手がいつもそこにあるということを知ることができるように助けてください。
So into your hands we commit our lives.
あなたの御手にすべてをお委ねいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。